こんにちは、心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、皆さんからいただいたお悩み相談にお答えしていきます。はい、今日もねレターをご紹介します。まず最初の方がですね、人生相談ということで、今ねお子さん2人いらっしゃるんですけども、3人目が欲しいと、まあ、でもこう今のね、2人の子供にも集中したいし、でも3人目も欲しいし、仕事とかね生活の関係もどうしようということで、いろいろね悩まれていらっしゃる方のご相談をご紹介します。でそして、後半なんですけども、渡辺夫婦がね、僕らが使ってるものでおすすめ教えてくださいと、今までも僕らが使ってるものをたくさん同じく使わせていただきました。またいろいろ教えてくださいということでリクエスト届いてますので、パソコンであったり家具、家電、家具はないか、家電系を中心にねご紹介できればと思います。で最後の方がですね、洗濯機についてちょっとお悩みがありますということで、はい、まあ、後半がこう生活関係のご質問ということで、はい、前半がお悩み相談で、後半がまあ生活系ということでね、はい、なってますので、ぜひね最後までお付き合いいただければと思います。はい、じゃあレターいきます。ラジオネームみーちゃん、大輝さんこんにちは、みーちゃんと言います。リアルには相談しにくい話題のためレターを送らせていただきました。人生相談として聞いていただけたら嬉しく思います。私には3歳の子供と0歳の子供がおります。自分が3人兄弟ということもあり、私も3人子供が欲しいと漠然と考えていました。今年2人目を出産し、可愛い赤ちゃんと上の子との生活に幸せを感じています。ただ心のどこかで目標達成にはあと1人、いつ産むかと目の前の子供に集中できない時間があるのです。保育園や職場との兼ね合いを計算し、年子になるけれども欲しいなと考える一方、上の子に我慢させてかわいそうではないか、私のキャパを超えるのではないか、子供にイライラしたらどうしようなど怖くもなり、今の幸せに 100% 目を向けられていません。本当は自分の気持ちを優先して計画しすぎず自然に任せるのがいいとは思うのですが、以前復職した際、想定外の出来事で思っていた時期より2人目を授かるのが遅くなったトラウマがあります。今の心理状態が良くないと自分でもわかるのですが、どうしたら落ち着いて生活できるでしょうか、お願いします。はい、というレターですね。みーちゃんありがとうございます。まあ、リアルにはね相談しにくいということで、こうしてねレターをいただきました。はい、今ねお二人お子さんがいらっしゃって、3歳と0歳、そしてもう一人、まあ、自分が3人兄弟ということもあり、もう一人ね欲しいなと。うん、今年2人目を出産したところなんですね。まあ0歳ですもんね。うん、可愛い赤ちゃんね、0歳と3歳、まあ僕ねちょっとこう子育てはしたことないんですけども、まあ手のかかるねまあ子供はいつまでも手がかかるかもしれないですけど、まあこうお母さんがいないと、親がいないとね、肌身離さずというか、こう目をね離せないような時期ではあるかもしれないですけど、0歳と3歳可愛いでしょうね。ね、そらもう目に入れても痛くないなんて言ったりしますけども、可愛いんやろなーって思うんですけども、3人目もね欲しいなという気持ちもある。うん、でも上の子に我慢させてかわいそうではないかっていうのは、これはどういうことなのかな。我慢させることになるんですかね、その兄弟が増えると。我慢っていうのはどういうことなの。やっぱり今0歳の子供もいて、さらにまあ来年なのか再来年なのかもう一人ってなったら、上の子にかけられる時間とかが少なくなってしまうっていう意味で我慢をさせるのではないかっていう心配なのかな。で私のキャパを超えるのではないか、子供にイライラしたらどうしよう。キャパね、まあそら3人ね、お子さん2人よりもまあどうなんやろ、一概にどうとは言えないかもしれないですけど、まあねでも 3人目ってなると3人分の負担はね終わりだと思うので、まあキャパを超えてしまうんじゃないか、子供にイライラしたくないですよね、うん、穏やかでね笑顔なこうお母さんでいたいと思うんですけれども、まあ心配はねありますよね。今はどうなんですかね、ちなみに今お二人ねお子さんいらっしゃいますけど、キャパはオーバーって感じではないんですかね。まあ、もちろんね大変なこともあるとは思うんですけども、キャパオーバーってほどではないのかな、まあ、だからこそ3人目もって考えられてるのかな、うん、はい、お気持ちでね教えていただいてありがとうございます。だからお母さんっていう前提で読ませてもらってるんですけど、まあ、みーちゃんね多分女性の方でですよね。そうですよね明記はされてないんですけど、まあそういう前提でねちょっとお話しさせていただければと思いますが、レターね読ませてもらって、そやな、率直な印象としては、ああすごくこう悩まれてはるんやなーって、ああでもないなー、こうでもないなー、どうしたらいいかなーってね、こういろんなことが頭に浮かんで、まあ心配になることもあるし、でもね、子供を産むっていうのも早く産みたい気持ちもね、産むんやったら早く産みたいっていう気持ちもあるんかなっていうのをなんかレター読ませてもらって、うん、年子になるけれども欲しいな、まあ0歳と3歳でね、でまたこうもう来年か再来年かぐらいのねことで考えていらっしゃるので、こうゆくゆくはというよりはもう早く、産みたい、産んだ方がいいんじゃないかっていうようなお気持ちも終わりなのかもしれないですよね、うん、ただちょっとねみーちゃんのなんか本音というか本心、ほんまはどうしたんやろうかっていうのがなんかレター読ませてもらってもあんまりわからなくて、まあ、ご自身でもちょっと、ね、自分はどうしたんやろうってなられてるかもしれないですけど、それがレターにもね結構出てるのかなって思って、っていうのも子供を、三人子供が欲しいと漠然と考えていました。ですよね。前提は。三人兄弟ってのもあるし、三人欲しいなーって思ってます。それはいいじゃないですか。思ってました。で、今は二人子供がいらっしゃって、幸せを感じていますと。ただ、心のどっかで目標達成にはあと一人いつ産むのか。と、目の前の子供に集中できない時間があるのです。目標達成っていう言葉が出てきたんですよね。目標。みーちゃんにとって子供3人っていうのは目標なんですかね。最初はね、なんか子供が3人欲しいと漠然と考えてましたってね、なんとなくそう思いますみたいな。私3人兄弟で生まれ育ったし、なんか子供は3人の方がいいなーみたいな。こう、理由がこうですとかね、いついつまでに3人達成しますとかいう話じゃなくて、なんとなくそう考えてましたみたいな感じで始まったんですけど、すぐ後に目標達成っていう言葉が出て、あら、みーちゃんにとっては漠然と考えてたんじゃなくて、目標達成みたいな、結構こう、明確な人生のこの道筋、子供は3人、はい、達成、チェック、みたいな。こう1人チェック、2人チェック、3人目チェックみたいな感じなんですかね。なんか漠然と考えてましたっていうニュアンスと目標達成っていうニュアンスは僕にとって結構違うんかなって思って、目標はやっぱりこう達成するために頑張るじゃないですか。うん、だから3人子供が欲しいっていうのはみーちゃんにとってどういうね捉え方なんかなっていうのちょっと気になったんですよね。うん、で、まあ、目の前の子供に集中できない時間がある。年子になるけれども欲しいな。でも、上の子に我慢させたり、キャパオーバーなったり、超えてしまったりね、イライラしちゃったりするのも怖い。今の幸せに 100% 目を向けられていませんっていう言葉があるんですよね。で、その前は、目の前の子供に集中できない時間があるのです。なんかその辺がもどかしいんでしょうね。なんかその子供欲しいっていう、三人目欲しいっていうのはまあいいじゃないですか別に。ね。欲しいんやったら欲しいでね。いいんですけど、 それはそれとして今目の前に3歳の子供がいる、0歳の子供がいるっていうこの目の前に集中できてない、なんかね、わかりますよ、言わんとしてることは。なんか違うんですよね、なんかこれじゃないんですよね。あれ、幸せなはずやのに目の前にね、もう目に入れても痛くないようなおそらくね、可愛い自分の子供がいるのに、なんかそこに集中できてない、そこと向き合えてない、うわついたというか、ふわふわしたというか、なんかそんな感じ。まあこれはちょっと僕の感覚なんですけど、で、まあ二人目を授かるのが遅くなったトラウマがあるから早せなあかん気がする、でも今の心理状態が良くないっていうのもわかる、どうしたら落ち着いて生活できるでしょうか、ってことは落ち着いて生活したいんですよね。今の目の前の子供に集中できない、幸せに 100% 目を向けられてない、落ち着いてない、そう、落ち着いてないんですよ、落ち着いてなくて、なんかふわふわ浮ついてて、あ、3人目とかね、先の話じゃないですか、将来の話、未来の話なんですけど、う、3人目どうする、3人目どうするって言って、今のこの今の目の前のことって見れてるんですかっていう、ちゃんと私見れてるのだろうかっていう、なんかその部分がこうふわふわしている。それでね、レター送っていただいたんですよね。まあだからほんまにね、なんか僕はその3人目っていうのがみーちゃんにとってなんか漠然と、あ、いたら楽しそうやなとか、いたら幸せやなっていうものなのか、もう目標達成ぐらいのね、絶対達成すべきものなのだと、3人いないと私の人生意味ないんだっていうぐらいの、大きなね、ものなのか、まあ、はっきり言うと3人目欲しいですか、それとも欲しくないですか、それともどっちでもいいですか。まあこれね、この質問に今答えて欲しいわけじゃなくて、なんかそういう、質問を通して、なんかみーちゃんのなんかほんまどうしたいのっていう部分をもっと知りたいなって感じですかね。なんかこう一言で言うと、なんかちょっと焦ってるように僕は受け、なんかそんな印象をね持ちました。なんかね、焦りを感じる。こう3人目も年子でもいいから来年とかね、あるいはもう早く再来年とか、こうちょっと急いでる、何か事情がそれはあると思うんですよ。レターにもちょろっと書かれてますけど、まあ2人目授かるのが遅くなったっていうのもあるから早した方がいいっていうのもあるでしょうね。あとその保育園とか職場の兼ね合いもあるから、何年か先ってよりももう早くね、早めに準備した方がいいみたいな、そういう都合もあると思うんですけど、でもみーちゃん自身はそんな急ぎたいですか、そんなに早く3人目欲しいですか、あるいは3人目はほんまに欲しいですかっていう部分も含めて、なんかちょっと焦ってる、なんか早せな早せなって、早せな早せな早せなって感じがすごい、なんかレターの中に出てる気がしてて、それ余計ね、なんか落ち着きない感じですよね。っていうのがちょっと気になったかな。まあ、今回のレターの回答の中で、なんかこうしたらいい、ああしたらいいっていう具体的なアドバイスっていうのはなかなか難しいなっていうのをちょっと正直感じてるんですけど、っていうのもまあみーちゃんがね、ほんまはどうしたいのっていう部分をもっと知れればいいなって、でそれはこう僕がね知るだけじゃなくて、みーちゃん自身が自分の気持ち、ほんまはどうしたいのっていう、本当は自分の気持ちを優先して計画しすぎず自然に任せるのがいいとは思うのですがってこうちらっと書かれてるんですけど、ってことはほんまは計画なんてしすぎずに自然に任せる、まあ3人目は漠然と欲しいけど、もう職場の都合もあるから年子でええから来年とかねいやそれは間に合わんかったとしても再来年とか言ってね、こうそういう事情とかなんやらかんやらで急がずに、まあ、あるいはなんか 3人目も絶対じゃなくて、まあそれも、 もう運に任せる、自然に任せるっていう方を望まれてんのかな。でもそうさせない自分もいるわけですよね。目標達成、3人でしょみたいな、でいろいろ都合あんねんからもう来年の方がええんちゃうかみたいなね、急がせる自分もいると思うんですけど、うん、なんかその急がせてくる自分と、いやいやもう自然でええやんみたいな、計画もそんな急がんでもええやん、今可愛い子供もね今年生まれたばっかりでね、上の子もいるわけで、ちょっと待とうよって言ってる自分もいらっしゃるのかな。うん、いろいろね思うことはあると思うんですけど、ちゃんとその出てきたものはご自身で受け止めてあげてほしいかなっていうのを思いました。っていうのと、これはちょっと余談なんですけど、あのレターの中にね、夫さんの話が出てこなくてですね、夫さんはどうなんかなっていう、その家族の話なんで、みーちゃんの自分の気持ちっていうのも大事なんですけど、あのパートナーの方もいらっしゃると思うんでね、3人目も計画されてるぐらいなので、あの夫さんいらっしゃると思うんで、その夫さんはどう考えてんのとかいう話もね、できたらいいかなって、まあしていらっしゃるんだとは思うんですけど、うん、家族のねお話ではあるので、みーちゃんが全部抱えるんじゃなくて、しんどい部分も含めて夫にね、こう焦る気持ちもあれば、こうそんな焦らんでええんちゃう、焦るというかね、計画しすぎんでええんちゃうか自然でええんちゃうかっていう自分もいるっていう部分も含めて、夫さんと共有できたらねいいなーなんて思ったりもしました。はい、まあ、何かね、心がね、休まるような、安らぐような、ご回答になっていればね嬉しいなと思います。はい、レターありがとうございました。ではですね、ご質問ですね、いきたいと思います。ラジオネーム、アラサー女子さん。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。同い年のものです。渡辺夫婦の持ち物についてレターさせていただきます。以前 YouTube で買ってよかったものをいくつか紹介されていましたが、同じものを購入したところ、ハズレがなく、またいいものがあれば購入してほしい、紹介してほしいです。ハズレなしは嬉しいな。よかったです、それは。気づけば、私の家には渡辺夫婦が使っているものばかりです。例えばパソコンで作業する椅子。これ今座ったやつですね、多分。今座ってる椅子。パソコン台。パソコン台はこう多分買い替えたやつなんで、まあ同じようなね、デザインというか、仕組みのやつですけど、こう、ノートパソコンを上にちょろっと上げるやつですね。そう、これね、やっぱりこう、視線が、ディスプレイが持ち上がって視線上がるし、こう、ズームとかね、オンラインのミーティングの時にもこう、目線が上がるので、重宝してます。はい、そしてフィリップスのヒゲ剃り、電動歯ブラシ、あ、フィリップスのヒゲ剃りはですね、今壊れて買い替えまして、で、僕、ヒゲ脱毛結構したんで、生えてくるんですけど、まあ、なんか2日、3日に1回ぐらいちょろっとなんかこの、離したピピって剃るみたいな。これでもなんか、脱毛こんだけあってまだ生えてくんのかいって感じなんですけど、また脱毛行くか、どうするか、まあ、どうしようって感じですけど、まあ、僕ヒゲだいぶ柔らかくなってあんま生えてこなくなったんで、まあ、あんなここでかいね、フィリップスの、こう、大きいね、丸型のっていうんですかね、回転バーのやつじゃなくて、こう、もうちょっとなんかコンパクトなやつに、今なってます。USB Type-C で充電できる、使い勝手のいいやつにね、今買い替えてます。で、電動歯ブラシですね。今これ実は電動歯ブラシ使ってないんですよ。あ、歯ブラシの紹介もまたしようか。ああ歯ブラシね。電動歯ブラシ。で、ロボロック S7 プラス。これロボット掃除機ですね。はい、これうちでも使ってます、まだ。そして指輪。過去購入した後に同じものを持ってると知りました。あ、このね、今はめてますけど、にわかのね、結婚指輪ですね。結構ね、リスナーさんにわかの指輪、もともとそう、アラサー女子さんみたいに、うちも実はそうなんで、一緒ですっていう人もいれば、こう、僕らがね、やってる、つけてるっていうのを聞いて、 うちもにわかにしましたみたいなね、ご報告いただくことが結構多くて、まあ、結構多くてって何人やねんって話なんですけど、聞いただけでももう10組以上はいらっしゃるんじゃないかな。両手では収まらない気がするってことは、多分もうちょっといっぱいいるのかなって思うんですけど、いやそうなんですよ。で、夫が兄弟出身かっこ笑いなどですなんでここかっこ笑いついてんの兄弟出身などです。はい。ちなみに今迷っている買い物はパソコンです。子供が小さいので在宅でできる仕事を考えており、お二人は動画編集やブログ等お仕事で使っているパソコンを教えていただけますか。決め手になったポイントをお聞きしたいです。よろしくお願いします。たまの YouTube の更新も待ってますということで、アラサー女子さんありがとうございます。はい。パソコンのねご紹介と、まあ、あとついでになんか最近のおすすめをね簡単に紹介できればと思うんですが、パソコンね、パソコンはですね、4年5年前ぐらいに買ったやつを去年か買い替えまして、今はですねダイブの Z シリーズっていうパソコン、具体的なね品番とかは放送のね説明欄に載せておきますけども、ダイブっていうこのマウス PC ってあるじゃないですか。マウスマウスってね、なんか CM 乃木坂とかマツコデラックスとかが今やってるのか知らないですけど、CM やってたマウスコンピューターっていう会社があって、そこが出してるパソコンです。で、CM でマウスマウスを言ってたやつは安くてなんかこうコスパいいラインナップの CM なんですけど、そのマウスコンピューターっていうのが結構こうグレード高いやつも出してて、そのクリエイター向けっていうんですかね、機能とか性能とかがそこそこいいやつも出してて、でマウスっていうのがなんたらアルファベット3文字のなんか、受注生産のメーカーなんですよ。だからそのヨドバシカメラとかに行っても多分置いてない、その直接メーカーにオーダーして、こういうスペックでこう組み合わせてこれ作ってくれて、まあ型はあるんですけど、直接オーダーしてそれでこう作ってくれるみたいな、そういうメーカーで、で僕はこうコスパいいパソコン買うんやったらこのマウスとか他あといろいろあるんですけど、いくつかそういうタイプのパソコンメーカーが結構いいなと思ってて、やっぱねなんかハイスペックなやつでも値段安いんですよ。うん。でこのパソコンも、まあ、結構なんかいい CPU やら GPU やらグラフィックボードとかね、ちょっとこう専門用語出てきますけど、こう動画編集したり配信で使ったり、まあ、ズームしたり、やっぱこうパソコンでいろいろ何かしら作業があったりすることが多いんで、それなりの性能のやつにしようと思って、前使ってたやつってこう動画編集するときちょっと固まったりすることもあったんで、もうそういうのがないね、やつにしようと思って、買い替えました。でユミも去年買い替えて、同じ時期にねパソコン前買ったんで、同じ時期にもう古なってきたんで、もう買い替えようかって買い替えたんですけど、ユミは LG グラムスタイルっていうね、前使ってた僕らのパソコンも LG グラムっていう、こう LG のね作ったメーカーの、パソコンなんですけど、同じく LG の、新しいパソコンに買い替えました。でこれが結構ユミは持ち運び重視でビジュアル重視なんで、僕のように僕のパソコンよりは性能的には劣るんですけど、まあ持ち運ぶことが多いんで、軽くて薄くてで可愛くてみたいな、でまあ性能もそこそこあってっていう、まあ普通に編集する分には前のパソコンより全然性能はいいんで、まあ大丈夫みたいなね、パソコンにしました。はいまあ具体的にはねスペックとかちょっと、URL 載せてるんで見てみてください。はい。で追加情報なんですけども、最近使ってよかったのがパナソニックの航空洗浄機ですね。これちょっと今手元に持ってるんですけど、ドルツっていうなんかパナソニックのこうハー系のね、ハー系の家電ドルツとか言いますよね。 それのなんかこう 水が高圧でこう出てくるやつで、歯の隙間とか歯茎とかを水で洗浄できるやつで、前使ってたのが、前もフィリップスとかだったかな、フィリップスのやつ使ってたんですけど、あれ壊れちゃって、でどうしようかなと思った時にパナソニックのこれね、店頭で見て良さそうやなと思って買ったんですけど、このコードレスでね、防水なんで結構なんていうの、取り回しが簡単で、乾かしたり水使うんでね、どうしてもこう、水乾かしたりしないとカビ生えたりとか、こうぬめりが出たりとかしちゃうんで、そのお手入れがあるんですけど、コードレスでね、取り回しがしやすいんで、お掃除が簡単で、まあ、結構ね、あの据え置きタイプよりこのコードレスタイプの方が使い勝手いいなーなんて思ったりしてます。これ結構発見で、でコードレスって威力どうなんかなと思ったんですけど、まあ全然あの大丈夫でした。マックスで使ってるんですけどね、威力威力マックス。まあこのね、口腔洗浄機はね、ちょっと最近聞き始めていただいたリスナーさん、ちょっと初耳かもしれないですけど、僕この口腔洗浄機めちゃくちゃ押しててこの水でブヤーンって掃除するやつは、いやぜひ使った方がいいと思うよ。うん、あのフロス使ってるよ、糸ようじ使ってるよっていう人も、この水にはね到底かなわないんで、もうこれやってからもう歯医者さんに褒められて褒められてしゃあないんですよね、もうもうめちゃくちゃ綺麗ですっていつも毎回ね、検診は一応行くんですけど、毎回ただただ褒められて終わるっていうねそれぐらいもう磨き残しゼロ、もう歯の間とかこう歯茎とかも健康で保ててんのは、この水のね力っていうのは大きいんで、まあこれはね、歯を健康に保ちたかったら僕的にはおすすめですね。はい。でそしてこれは簡単に言うと、パナソニックの食洗機ですね。これ引っ越し去年した時に導入したんですけども、これはもうめちゃくちゃ助かってます。はい。もう食洗機ね、どうしようかなって迷われてる人は、もう世界が変わるんじゃないかなって思います。食洗機はめちゃくちゃ便利ですね。はい。まあっていう感じかな。うん。まあ歯ブラシはもうなんか、だから、あ、そうそう、だから歯ブラシはもう、奈良さんのね、なんかちょっと、奈良のメーカーが作ってるやつ、磨きやすくて、まあ、それも一応リンクは貼っときます。使ってるんですけど、この水のね、この洗浄があったら、なんかどんな歯ブラシ使っても多分大丈夫なんですよ。もうこれがもう、ええ仕事してくれるんで、あとはまあもう補助的に磨くって感じで、もう電動歯ブラシでこうブイブイ洗んでも、まあ、むしろこっちのね、口腔洗浄機のこう水のね、ウォーターピックの方が大事かな、みたいな。感じで、まあ歯ブラシは、まあ、手動のやつにね変わりました。はい、って感じですね。参考になりましたでしょうか、アラサー女子さん。まあお聞きのね他の方もなんか、これ何使ってますかとか、あのおすすめグッズとかね、もしなんか興味ある方 いらっしゃったらレターでねご質問いただければお答えしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の方ですね、匿名さんです。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。質問なのですが、洗濯機の洗浄かっこ掃除ってどうされてますか。私は20代女性です。あ、てか皆さん気づいたかもしれないですけど、あのお悩み相談いただいた時の僕のこうテンションとかレターの読み方と、こう普通の質問の時のレターの読み方とかテンション違うと思うんですよ違うんですよ。モードが違うんですよ、僕の。普通の雑談の時は、結構なんか喋りも、まあ、ちょっと早なったり、うん、なんかこう、ペラペラ喋る感じになるんですけど、ご相談の時は、やっぱりこう、じっくりと僕もいろいろ感じさせてもらいながら、同じね、なんていうかな、同じ立場に立つというか、同じ景色を見させてもらうというか、僕もいろいろこうフィーリング感じながら、味わいながら読ませてもらってるんで、結構ゆっくりって感じになるんですけど、まあこういうね、ご質問系は、こう、雑談って感じで。僕も気楽に喋らせて もらってるっていうので、ちょっとモードが違うんですよねっていう、ちょっと今気づいたんで話してみましたけど、いやそうなんですよ。でどっちがいいとかじゃなくて、どっちもいいんですよ。ご相談お答えするのをこうラジオでね、好きって言ったらあれですけど、まあ、まあぜひしたいと思ってこうやって続けてるわけなんで。で一方こうやってなんか雑談的なねお話いただくのもなんかラジオっぽくて好きというか、もう結構昔からラジオとかそのポッドキャストで、あの芸人さんのラジオとかねよく聞いて、今でも聞いてるんですけど、聞いてることが多くて、うん、なんかこうラジオっぽいこう雑談喋りみたいなのも好きやったりするんですよね。はい。だから何を言いたかったんかな。まあそうなんですよ。はい。で、匿名さん。洗濯機の洗浄ってどうされてますか？私は20代女性です。私の掃除への意欲はそれほど高くないのですが、洗濯機に関しては最近汚れが気になっています。洗濯は問題なくできるのですが、1、中についているゴミ取りネットがなかなかに汚れていること。手洗いしてみたもののあまり綺麗にならず。2、洗った洗濯物にも時々黒くて小さな汚れ、触るとすぐ取れます。汚くてすみません。がついていることが気になる点です。一般的には定期的に綺麗にするのでしょうが、お恥ずかしながら何をどうしたら良いのかと迷い、結局数年間哲学です。インスタを見るといろいろな商品を用いて綺麗にしている方がいるようですが、情報量が多く、結局のところどの方法がいいか分かりません。渡辺家で使用している商品や掃除方法の紹介、アドバイスといただけました嬉しいです。これからもたくさん聞かせていただきます。はい、という匿名さんのレターです。ありがとうございます。お掃除のね、アドバイスをお願いしますって。ありがとうございます。最近僕ちょっと掃除担当にね、いろいろなって、風呂掃除のやり方とかね、いろいろ自分なりにこうやったらこう、なんていうの、自分の負担も少なく綺麗に保ててええなって言って、最近ちょっとお風呂の、グッズやら配置やらこういうルーティンにしようとか言ってね、ちょうど今日やってたとこなんですけど掃除はまあめちゃくちゃ凝ってるわけじゃないけど、まあ普通にやるし、まあ関心もあるみたいな感じですかね。うん。で洗濯と、あー数年間手つかずやったらね、多分ね、綺麗にした方がいいんじゃないかなって思いますね。洗濯機って水を扱うじゃないですか。だからどうしてもカビ汚れとかもつくし、で、中に入ってるね、洗濯物も何かしらの汚れがついてたりするんで、その汚れがついてるかもしれんし、洗剤を使うんでね、その洗剤の残りカスとか、そういうものがね残ってたりもするし、とにかくこう、まあ、洗う機械ではあるけど、汚れやら水やら洗剤やらいろいろ扱うので、その洗濯機自体をメンテナンスしてあげるっていうことも必要なんですよね。でショックな事実かもしんないですけど、その時々ついてる黒くて小さな汚れはカビかもしれないです。というか多分カビじゃないかな。すぐ取れるんですよね、ファサーって。洗濯槽についてるカビがちょっと取れたみたいな感じかもしれないですね。数年間ね、手つかずであれば。で、何をしたらいいかっていう話なんですけど、まあ洗濯槽クリーナーっていうものを入れて掃除するっていうのが一番シンプルでとりあえずいいかなって思います。で、もう何でもいいんですよ。スーパー行ってね、お風呂掃除グッズ、トイレ掃除グッズ、洗濯洗剤、なんやらとかって日用品売ってるコーナーあるじゃないですか。あの一角に絶対に洗濯槽を掃除するグッズ売ってます。多分どのスーパーでも売ってるはず。洗濯槽クリーナーとかでね、書いてます。でも分からんかったら、もうカビキラーとかでいいです。カビキラーはしてますよね。カビキラーのスプレーじゃなくて、洗濯槽に入れるカビキラーの洗濯槽クリーナーっていうやつがあるんですよ。で、あれをもう洗濯機の中ボーン入れて、で、多分、何？ ドラム式じゃない方ですよね。おそらくそのゴミ取りネットついてるんやったら、まあ、あの洗濯槽にバーンって紙キラー入れて、んで普通に洗濯ボタンいつものように押したら掃除できます。はい、そういうね、もう便利なやつがあるので、とりあえずそれをやってみる。推奨はね、なんか1ヶ月に1回やった方がいいとかね、2ヶ月に1回とかいろいろ言われますけど、まあまあそれはまあいいですわ。まあルーティーンでね、お好みでやっていただいたらいいんですけど、もうつけ置きとかね、まあほんまはインスタ見たら、何時間つけ置きしましょうとかね、これが自然派の洗剤でいいですとかね、やっぱこっちが落ちやすくていいですとかね、やり方はこうですとかいろいろあると思うんですけど、もうなんちゃようわからんという場合は、もうカビキラーの洗濯槽クリーナー買ってきてね、洗濯機入れて、いつものようにこう洗いとね、すすぎと脱水のいつものコースあるじゃないですか。標準コースをとりあえず回す。でとりあえず掃除はできるので、やってみてください。で、余裕があったら、あ、つけ置きするともっと取れるのねとか、あ、塩素系だけじゃなくてこう酵素系とかあったりするのねとかいろいろね、あったり、その興味があったら、ちょっとそっちの世界も覗き見てください。とりあえずカビキラー買ってきて掘り込んで標準コース、はい、これで OK です。で、あとはまあ洗濯終わったらちゃんとこう蓋開けといたりして乾くようにするね、洗濯機の蓋閉じたまんまやったら湿気たっぷりで、ね、湿度ムンムンでカビがね生えやすい状況になるので、しっかり乾かしてあげるとかを、まあ日常ねやってあげたらいいんじゃないかなって思います。はい、参考になりましたでしょうかありがとうございました。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。またね、ご相談であったりご質問何でも大丈夫ですので、レター、お便りを送りたい方は、ぜひね、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。